はい、それではこれからですね、私たちの学びは出エジプト記になります、出エジプト記の、ヘブル語の題名、もともとのですね、この書物の題名というのが、さて名は次の通りであるです。今いい声を上げてくださいました、全然反応してくれない人は大丈夫でしょうか。さて名は次の通りである。また言ってくださったんですが、実はこれが、このモーセ五書のヘブル語の題名の表記なんです。例えば創世記は、創世記の方はね、最もなんですけども、ベレシートとなってまして、これが初めにという言葉なんですね。とっても爽やかじゃないですか。けれどもこの最初に出てくる言葉がそのまま題名になってるんですね。でレビ記もそうなんですよ。このそのままこの題名になっている、多分民数記とかあと申命記とかの方もそうだと思うんですけれども、つまりですね、この著者であるモーセは創世記と出エジプト記を別の話として書いているのでは全くないということがはっきりと分かる。で一連の続きとして、書いているということがね、分かるわけなんです。で、モーセ五書っていうじゃないですか、モーセ五書、それの根拠が十分にあるわけなんです、続きで書いていますから、この出エジプト記は明らかにこのモーセが書いたっていうことが分かるわけですけれども、創世記はじゃあ誰が書いたのかっていうことになりますと、やはり続きで書いているっていうことがはっきり分かってますので、やっぱり創世記もモーセが書いたということが十分に推論できるわけですね。そしてイエス様ご自身もこの律法ということを言うときには、ユダヤ教の中では創世記も含めたものを律法と呼んでいるのであって、トーラと呼んでいるのであってですね、イエス様ご自身がモーセが著者であることを認めています。それを今言いたかったのではなくて、何を言いたかったかというと、これが一連のこのストーリーなんだということなんです。この出エジプト記の後にレビ記がありますけれども、そのレビ記の最初の方もですね、このモーセが出エジプト記の最後のところで幕屋を立てた後に、この栄光の雲が満ちてですね、そして主がモーセに仰せられたと、引き寄せられたというところから始まってですね、そしてこのレビ記が終わったら、今度は人口調査をしなければいけないということで、青年男子が何人それぞれの部族にいるかということから始まってですね、そして今度はこの民数記でこのモアブの草原ですね、このヨルダン川の東側の方ですよね、そこまで連れてったところが書いてあって、そこでモーセがこの最後の説教をするという、もう全部一連の話になっているわけなんです。なのでこの頃私本当に強く感じていることはですね、この前のトルコギリシャ旅行っていうのは本当に私にとってすごく良くてですね、その団長である J さんっていうんですけど、牧師のずっと言ってました、ストーリーとして読んでいかなきゃいけないよ、とかく私たちはぶつ切れで、この話があるこの話があるって言ってですね、そこのところだけに注目して、そしてこれ一体何が書いてあるのかっていうことを見ていくんですけれども、それよりも例えばこのユダヤ人の人たちがこの話す時っていうのはもう最初からこの話をずっとこう話していくんですよね。この子供に話すかのようにですね、でその一連の話をですね、この私たちはその中にあって、で私たちもその神様のご計画、救いのご計画の中に入れられているんだということを知っていく必要があるわけなんです。そのことをね、一つ一つ説明させていただこうと思っています。で出エジプト記というのは、神の救いあるいは贖いって言ったらいいかなの土台になっている話ですですね、救い贖いの土台になっています。でこの後に起こる全ての原型になっていると言ってもいいです。だから出エジプトが出エジプトだけで終わるのでは決してなくてですね、アブラハムの子孫にここで起こったことが ですね。いろいろ繰り返されて似たような形で起こっていって、ついにイエス様ご自身の中でそれが起こって、そしてイエス様についていく者、イエス様を信じる者たちにも起こっていくということなんです。エジプトは、まあ、そういう意味で言うと世の象徴であります。世界の象徴、世ですね、世の象徴です。この世において生きている私たちが神によって贖い出されて神の所有の民となるというこの話です。で、世から贖い出されて次に来るのが荒野の生活です。ですね。で、荒野の生活によって何を養うかというと、神にだけより頼むんだ、この方がいなければ、この方の臨在があって初めて私は今生きているんだということを学び、それを学んだからこそ御霊によって約束のものを手に入れるという、あのヨシュア記の話になっていくんだよということなんですね。この約束の地における戦いがありますけれどもですね。で、これがずっと繰り返されていくんですね。例えばダビデだってそうなんですよ。覚えてますか、このダビデだって、このサウルからこう追い出されてですね、しかもユダヤの荒野、ユダの荒野のところで、この逃げてって、あそこにエンゲディがあったりですね、あの知ってますよね、このエンゲディ行きましたよね、あの砂漠の中にあってですね。で、そして、この戻ってくるという、で、そしてイエス様ご自身はどうですか、このエジプトに行ったんですよ、ですね、エジプトに行って逃げてですね、そして戻ってこられましたけれども、そしてなんと公の生涯ですね、これ宣教の働きをされる時にもですね、荒野の40日間を過ごされたわけなんです、ですね。ですからイスラエルの神は今も生きております。キリストにあって今でも私たちに働いておられて、この世の中に住んでいるというここがあります。で、これはもう神様の御心なんです。そしてそこから贖い出して、そして荒野の生活、神にのみより頼むという生活の訓練を受け、そしてそれを通して御霊によって信仰によって約束のもの、神様が用意されている祝福に預かっていくという生活へと導かれていくわけなんですね。まあ、これがまあ、出エジプト記を選んだ、まあ、ある意味で理由だったかもしれません。この世において、社会の中において、私たちがまあ、生きていく知恵をですね、この得ていけたらなと思います。で、この一章はですね、この世における過酷さ、虐げについて見ていくことができます。で、このエジプト、出エジプトの記の全体は大まかに2つの部分に分かれますけれども、このどうでしょうね、今考えてみてください。大まかに2つに分けるとしたら、出エジプト記はどこで分かれるかな。後悔のところで分かれる、うん、僕もそれ考えたんです。今日学んでて準備してて、うん、後悔のところで分かれた後、つまり16章からかな、15章まで で16章かなとかって思ったし、うん、
杉越
この時、この月はあなた方の初めの月、
その月、それは13章ですよね、うん、そうですね、13章か12章ですね、その杉越の祭りっていうことですよね、はいはい。で、これ全体を眺めていくときにですね、はい、まあ、別にこれは正解があるわけではないんですけれども、すべて先ほど言ったように神様のストーリーというのは全部この連続しているのでね、何かしらの形でどういうふうにも分けれることができると思うんですけども、まあ、僕が考えたのはやっぱりホレブの山ですね、市内の荒野にある山のところに行って、そして私はあなたを贖い出したっていうところから始まるですね。で、それまではこの贖いのストーリーですね、贖いの話ですね。で、神様がそこまで贖ってくださった、そして私はあなたの民と、私はあなたの神となって、そして あなた方は私の民となるとですね。もうこの話はですね、もうこの後でずっと続くわけです。この前黙示録学びましたけれども、その黙示録のところでも新しいエルサレムで、彼らは私たち神の民となって、そして彼らの神となるとですね、そこで終わって幕屋を張られるっていう言葉ですね、この新しいエルサレムが。 で、この言い回しっていうのはもう、このずっと続いていくんですよ。そして、あがない出して、それからですね、何をするかといったら栄光を表してくださるわけです。まずはこの市内の山の上で立法を通して神の清いお姿、そして幕屋をですねお店になってですね、この作り方を見せられて、あの幕屋がすごく長くありますよね。ね、そして最後に幕屋が作られた後に、モーセが組み立てた後にですね、栄光の雲が幕屋に満ちていったというところで終わって、この前、カルバリチャペルの日本カンファレンスのテーマは何でしたか？神の栄光でしたですね。ですから前半部分はこの神の贖いであって、そして後半部分がこの贖われた者たちが入っていくこの栄光ですよね。その私たちの生活の中でいかにこの神の栄光を表していくのかということにもですね、この分かってくるわけなんですよ。実に実際的な本ですね、神の言葉です。ではですね、一章に入ります。一節から五節まで、お読みします。さて、ヤコブと共に、それぞれ自分の家族を連れて、エジプトに来たイスラエルの息子たちの名は次の通りである。ルベン、シメオン、レビ、ユダ、イッサカル、ゼブルン、ベニヤミン、ダンとナフタリ、ガドとアシェル、ヤコブの腰から生まれ出た者の総数は70名であった。ヨセフはすでにエジプトにいた。もうはっきりとこれが創世記の話であることがわかるわけです。ですね。神様がアブラハムを召し出して、私が示す地に行きなさい、あなたを大いなる国民とし、あなたを祝福し、あなたを祝福する者を私は祝福し、あなたを呪う者は呪って、地のすべての部族があなたによって祝福されるということを神が約束され、そしてアブラハムがカナンの地に行き、そして次にイサクを産んでですね、イサクもこのアブラハムへの神様の約束を受け継いで同じように言葉をいただきました。それからイサクはヤコブを産んでですね、でヤコブもこの天のはしごの夢を見た時に大いなる神様の祝福が与えられて、それもやっぱりアブラハムとイサクの神として神が来られてですね、同じ祝福の内容であったわけです。そしてヤコブが12人の息子を産みました。その一人がヨセフです。でヨセフは夢を見て、自分に対して兄がひれ伏して、また父母もひれ伏すという夢を見てですね、そして兄が、妬んで弟を奴隷としてエジプトに売りましたけれども、主はヨセフと共におられて、そしてファラオの侍従長のしもべとなって、その家がなんと栄えました。しかし妻によって告発を受けて、嘘の告発ですね。で牢屋に入れられて、で2年以上経ったんです。ところがファラオが夢を見て解き明かしのために牢から出されて、で解き明かしだけではなくて7年の豊作と7年の飢饉、それに対して倉庫を作りなさいという助言も行ったわけです。それでファラオがヨセフを自分の次の権力者としたわけですね。で、飢饉がエジプトだけでなくて、その周囲全域に広がって、カナンの地にも飢饉が起こったので、ヤコブが兄息子たちにエジプトに行って穀物を買いなさいと言って、で、エジプトに下ってって会ったのがヨセフだった。まあもうね、ここまで話しましたけれども、皆さんご存知の通りですよね。ついにヨセフは兄たちに、自分がヨセフであることを明かしてですね、そしてヤコブにエジプトに降りてくるように要請したわけです。なぜならば飢饉がなお5年続くからなんですね。で、エジプトに下るということについて、愛するヨセフであったとしてもかなりの躊躇がヤコブにはあったはずです。痛みがヤコブ家にはあります。エジプトについては彼の祖父であるアブラハムですね、飢饉だった時にですよ、飢饉だった時にエジプトに下ったわけですよ、アブラハムが。で、確かに命は守られ助かったんですけれども、あの時にファラオのハーレムの中にサラが入れられるということを彼はしてしまって、そして、災いが、ファラオの家に下ったので、過労死で大丈夫だったんですけども、その時にハガルを女奴隷としてもらって、そしてそのハガルを通してイシュマイルが生まれ、イシュマイルはイサクをからかい、そしてイシュマイルは全ての兄弟たちに敵対するという、そういう神の言葉があった。その他に ロトがですね、このソドムに行ってしまったというのは一度世の楽しみを味わってしまった、エジプトのように豊かだったからというふうに書いてあってですね、ソドムに住み着いたという、まあ、こういう痛みがあったので、イサクが生まれた時にははっきりとそこから行ってはいけないという父親からもですね、はっきりとそういう話は聞いていたはずです。二度と絶対にエジプトには彼は行かなかったです。すごくギリギリのところまでいたけども、ネギブのところね。で、そういうことでヤコブは葛藤してベールシェバまで行ったんです。このベールシェバというのがこれから砂漠の中に入っていく、このネギブのところに入っていって、まあ、本当に引き返すには大変になってきますけれども、でそこで、主がヤコブに語られたんです。私は神、あなたの父の神である。エジプトに下ることを恐れるな。私はそこであなたを大いなる国民とする。この私があなたと共にエジプトに下り、またこの私が必ずあなたを連れ戻ると。で、なんでアブラハムが失敗したこの同じことをヤコブにあえて行わせようとされているのかっていうと、よく読むと連れ上るという約束があるわけです。連れ上る。神はイスラエルによってご自分の贖いのご計画がどのようなものであるかを明かしされようとしておられます。で、イスラエルのみならずキリストに連なる者たち全てが世にあって神に愛され選ばれて贖い出されて神の民となって約束の御国に入ることをご計画されているわけなんです。だから私たちもこの本当に毎日の生活を送っている、日本この東京でですね、先ほどもね仕事のことを話しましたけれどもですね、皆さん仕事をしていますけれども、住んでいます。しかしその今から見ていくこのイスラエルの贖いの生活、贖われていく生活というものが、私たちにもこの神はご計画されていて、贖い出されて神のものとされて、いつか連れ出されると、引き出されるというこのご計画の中に私たちがいるのだということを、この視点をですね、決して忘れないでほしいなと思います。まあ、具体的には景況ですけどね、教会の景況で引き出される、連れ出されるわけですが。で、モーセはこのイスラエルの息子たちの名を書き記しています。で、その人数が70で7という言葉は本当に創世記ではもう多発しておりましたけれども、ここでも出てくるわけですね。で、これからもたくさん出てきますが、神の数字ですね、完全数ですね。まあ、ここで細かい話をしますと、ステパノがですね、この使徒の7章の14節で、私の父ヤコブ、自分の父ヤコブと75人の親族全員を呼び寄せましたと書いてありますが、こういう時ですね、なんていうのかな、よく整理するとすぐに矛盾、多くの場合矛盾解決されます。ヨセフの孫が5人なんですね。で、それを入れてないというね、というか入れてるかということで変わってくると、まあ、いずれにしてもこの70人が降りてきたわけです。で、まあ、これを記しているっていうのはとても大事で、後で出エジプト記で出ていく時に何人だったかって言ったら、青年男子だけで確か60万人以上だったかな、青年男子だけですよ、ですね、男女入れ、女子供入れないで。なので、どれだけ増えたのかっていうことがよく分かるわけです。家族が、部族っていうかこの十二部族ですけれども、そして、家族が氏族になり、氏族が部族になり、部族が民族になっていったわけですよね。それだけの人数になりました。そしてですね、ヨセフもその兄弟たちもまたその時代の人々も皆死んだとあります。で、この6節です。で、ここで著者モーセは大きな転換なんだということを教えているわけですね。ものすごい期間をここに入れているわけです。ヨセフはまず死んで、兄弟たちも死んで、そしてその時代の人たちも死にました。 で12章40節に出エジプトのね、ヤコブたちがエジプトに来てからエジプトを出ていく時までが430年って書いてあるんですよ。で、アブラハムに対しても400年って書いてあるんですね。その400年の時を経ていたわけなんです。ですね。どうしてもこの聖書を読むときってこうなんかすぐにそれが起こったように読んでしまうんですよね。使徒の働きを読むときも奇跡がガンガンに起こるじゃないですか、ね、ガンガンに起こるからパウロはね、もういつでも何でもさいつでもパッパッパッパッパッパッパッって癒しを行って、だけどパウロ自身もなんか癒されないもので、エパフロデトとかね、相棒っていうか道路者もね、治ってないっていう話も書いてあるし、勘違いしてしまうんですよね、やっぱり意図を持ってこの、もちろん聖霊に導かれてなんですけれども、この一つ一つの書かれている書物、聖書の著者っていうのを書いてますので、でここで明確にですね、この多くの期間を経たんだということを、この教えているわけなんです。でその中で神様が、ご自分の訪れって言ったらいいかな、新たな働きを始める、大きな働きをこの始めるのに、この沈黙期間というか、そういうものを置いておられる。興味深いことにですね、今度ヨシュアたちが、約束の地に入ってからですね、だいたい1400年とか1300何年かですけれどもですね、そしてこのサムエルが出てきて、そしてこのダビデの王国ができるというのが、400人ぐらいになるわけですよ。ですね。だからもう予言がなかったっていうか、獅子の時代はもちろん獅子は予言ある程度したんですけれども、本当に意味でのこの予言者っていうか立てられていくっていうか、イスラエルの民がイスラエルの民としてね、しっかりと立つっていうのはなかった、混沌した時代だったですけれども、それがサムエル、そしてダビデになって立てられてですね。で今度、このバビロンの補修が終わって帰還してですね、そして再建して、そのしばらく経ってから最後の予言がマラキによって行われたんですね。紀元前の大体400年ちょっとぐらいですねの時で、だから400年ぐらい経つんですよ。次にバプテスマのヨハネが、この予言をする時ですね。本当に不思議です。神様気長な方ですね教会史の中でもね、日本では、あれですね、キリシタンのね、隠れキリシタンの歴史がありますし、200年以上のですね弾圧の中にいて、それからですね、このまたキリスト教の布教が、宣教が始まったというものもありますし、アフリカなんかも何百年単位ですね、もうずっと何の兆しも見えなくて、でも多くの宣教師が行ったのに、この第二次世界大戦が終わってから、みんなが独立してからですね、この国々がもう今までにない、大リバイバルが起こりまして、今プロテスタントで最も多い大陸はクリスチャンが多いの、アフリカ、ダントツでアフリカですね。でこういう、長い期間というのは本当に不思議なものであるわけですね。でそれで次のが大事ですね。このイスラエルの子らは多くの子を産んで、群れが広がり増えて非常に強くなった、こうしてその地は彼らで満ちた。このような沈黙の期間、このヨセフたちがいなくなったという、その時代がなくなったという全く違う期間の時にであっても、神はご自分の手をイスラエルに置いておられたわけなんです。でその約束というのがこれですね、産む、多くの子を産む、広がる、そして満ちる。なんか聞いたことないですか。もう天と地をお作りになって6日目ですよね。産めよ増えよ地に満たせという言葉で、これをよく見るとノアの時に洪水が終わってからも、地に満ちようと神が言われて、そしてアブラハムに対しても、この多くの子を 産むという約束をし、強い国民となるという約束も与えられて、この連綿とこの神様の約束がアダムから受け継がれていって、イスラエルの中にも実現してっているわけなんです。まあ、本当に私は強くこの神学的な問題がありましてですね、今のイスラエルっていうかユダヤの民がね、ユダの民はこの関係がないっていうこの神学もあるんですよね。こう聖書の読み方も、今教会がイスラエルなんだってこういうですね、置換神学とかって呼ばれますけれども、難しい言葉はまあちょっと置いといて、でまあユダヤ人は関係ないんだっていう立場をですね、まあ多くの教会は取っていますけれども、私はやはり取れないですね、取れないですね。今でも起こってるんですよ瞬く間に出生率が極端に起きて、そして苦しんでいる時に増えていると、苦しんだ直後に増えたというかですねちょっと待てよともう日本はね、出生率で困ってるのにね、この出生なかなかしないでね、もうなんかわけわかんないけどね、であっちにいるともうシングルの人なんか肩身が狭い思いしてるんですよ、イスラエルってね。あんた生活してるのっていうぐらい見られちゃいますからね。家族がいる、おじいちゃんがいるとかね、親戚がいるなんていうのはもう本当に当たり前で祝福でですね、そういうことを言ってます。で、まあ、今もまあ続いているんですけれども、まあ、ここでですね、私たちがこの何を学ぶことができるかというとですね、主は着実にことを運んでくださるということです。主は語っておられないように見える中でも、神は何かやってるんですよ。で、私たちの知らないところで、気づいてないところで、何も関与してないかもしれないように、いや、関与してるっていうか、自分たちも関与してることさえ気づいてないっていうか、ということもあるかもしれません。主が言われることがそのまま実現しているわけなんです。だから、何を神が私たちに望まれているか、もうずっと学んでます。何ですか？信じることなんですね。ハバククに対して神は何て言われたでしょうか。もうさっぱり理解できないことが起こっている中で、ハバククはですね、この中で、待てと、ね、遅くなることはない、遅れることはないよって、その終わりの日の幻についてですね。で、義人は信仰によって生きると。こう言われたわけですね。そして、今も福音書を学んでますけれども、やけにイエス様は、あなたの信仰が救ったのです、あなたの信仰が、あなたの信仰がってこう言っていてですね、この何が忌まわしいようにさせるのかって言ったら、信じることがないよって言ったらいいでしょうか、ね、希望がないって言ったらいいでしょうか、ね、でこれを私たちは決して忘れてはならないわけです、まあ、またユダヤ人の話に戻りますけれども、私がやっぱり感動してしまう写真っていうのはですね、あちらのイエメンの方かな、それが北アフリカの方ですね、の方から裸足で、このイスラエルができたということで、歩いていっている人の写真なんですよね。あ、できた頃行きますって感じですねちょっと待ってよ、ちょっと待ってよって紀元の70年にもあってさ、もう千何百年も経ってるんですけどっていうのを、簡単になんか昨日なんか約束されたのようにですね。でも杉越の祭りでいつも挨拶するんですよ、来年はエルサレムでってこう挨拶するんですよね、でこれが終末感です。聖書を信じてる民の終末感です。で私たちもこの祝福に預かっているわけなんですね。だから何も起こってないかのように見えるときに歌いました。一昨日も歌いました、ね、いつもと変わらないときに主の皆を褒めたたえますとですね。神は何かをしておられます。そして8節です。やがてヨセフのことを知らない新しい王がエジプトに起こったとあります。ヨセフのことを知らない新しい王とありますが、まあ、歴史を紐解くと面白いことが見えてきて、エジプト人っていうのは非常に自分の文明を誇 誇りに思っておりましてですね、ちゃんときちんとした、文章を残していってるんですね。第一王朝から第三十王朝に至るまで王の名前を抜かさずにたどっているんですが、一部だけ、そこを不名誉だと思ったのでしょうか。抜かしている部分がありまして、紀元前の1770年から1580万年まではこの記録には空白の期間があるそうです。で、他の文献によってヒクソスっていう人が、ヒクソス人っていうのがちょうどセム系の人たちなんだけども、ヘブル人と同じですね。この雑多な民族がいて、でそのヒクソス人がこのエジプトの北の部分を支配したりですね、ついにこのエジプトの王朝までも乗っ取ったと。だからヒクソス人のファラオがいた時期もあったわけなんです。ですね。で、ヨセフの時代というのはもしかしたらそうじゃないかとも言われています。同じセム系だっていうのも手伝って、この非常にヨセフに対して寛容だった、ヤコブの家族に対して寛容だったとも、推測することも、できるわけですね。でもそういうふうに言うことは言ってるんですけど、一番大きいのはもちろんこの、ヨセフに働いている神の霊ですよね。それがすごい証になったわけですけれども、けれどもそういうことで、ついに奪還したというか、エジプト人によるこの、統治ですね。それがここで新しい王がエジプトに起こったっていう言葉はね、これ何ていうのかな、ダッシュしたっていうか奪い取ったっていうか、この、そういうような意味合いがあります。ただヨセフのことを知らないっていう言葉ですね、この知らないっていうのは単に情報がないってことではないです。なんかこうちょっと無知だからしょうがないよねっていう感じではないですね。だって認めない、あるいは感謝しない、全く尊重しないみたいな意味合いがあります。モーセがパロの前に行った時に、私は主を知らないと、知らないですね、神なんかいねえよっていう感じですね。そういう公然な態度。だから私たちの生きている世界、世というのが知らないよ神のことなんかとい う空気ですよね。それがあるわけですね。で、今までは感じたことがなくてもですね、神のものとして生きていきたいと思えば思うほど、その圧迫は大きく感じてしまうわけなんです。だからヨハネが、言いました、ヨハネの書いた手紙を書いた時は黙示録と同じでですね、ドミティアヌスかな、クリスチャンへの大迫害があった時ですけれども、こう言いましたね、第一ヨハネの最後ですけれども、私たちは神に属、一番最後じゃないけど最後の方ですね、私たちは神に属していますが、世全体は悪いものの支配下にあることを私たちは知っていますと。神に属しているものが、この知らないよ神なんかというですね、この悪いものが支配している、中に、生きているんだということがわかるわけですね。そして9節で、彼は民に言った、見よ、イスラエルの民は我々よりも多くまた強い、さあ彼らを賢く取り扱おう、彼らが多くなり、いざ戦いという時に敵側について我々と戦い、この地から出ていくことがないようにということであります。でここで、敵側について戦いの時ですね、出ていくことはないというのはですね、先ほどのヒクソスの話なんですよ。何を恐れたかというと、もともと民族であるイスラエル人が、将来起こるかもしれないヒクソス人との戦いでヒクソス側について、そしてこの地から出ていってしまうんじゃないかという恐れですね。で、何を恐れているか、強くて自分たちに戦ってくるんじゃないかということ以上に、そうではなくて、ここで恐れているのは何ですか。出ていかないようにって言ってるんですね。貴重な労働源だったんですよ。で、これがサタンです、ね、世から出ていくことがないように。で、彼の思惑はですね、このファラオの、要はイスラエルは美味しいと、儲けられると、 この貴重な労働源だと。けれどもそのイスラエルが祝福されているのは、強いのは神がいるから強いんですよね。神を認めなかったらば、パッケージにしてね、1パッケージにして神を認めなければその祝福はないわけです。キリスト教会で聖書がなくて祝福を受けたいなんて言ったら、もうちょっと何言ってんですか、何ですか。神の言葉なくてですね。だけどもこの祝福は惜しい。そんなこと言ったらもう滑稽でありますけれども、しかし世はですね、神の祝福は欲しいが神はいらないっていう貪欲に満ちているわけですよ。で、時に私たちっていうか、この、教会も戦わなければいけない。神の祝福を求めるけれども、神ご自身を求めてないというですね。神ご自身を求めると厄介なんですよ。自分がしもべにならなきゃいけないから。自分を捨てる。自分じゃなくて神だっていうふうにならなきゃいけない。でも自分が神になって自分が主になりたいから。祝福は求めるけれども。でもワンパッケージですね。パッケージになってるわけです。それを切り離すことはできないわけです。しかしそれをやらせようとするのはこの世でやって、まあ、その背後にサタンがいるけども、この世の価値観であります。そこで彼らを古い重い労役で苦しめようと、彼らの上にエキムの監督を任命した。またファラオのために、倉庫の町ピトムとラメセスを建てた。ピトムとラメセスというのは、ナイル川下流の東部にあるゴシェンの地の近くにあります。だから彼らが住んでいた地域の近くにあるわけですけれども、そこで労役で押さえつけて彼の力をそごうとしたわけなんです。で、この苦しめるっていう言葉がね、もうすでにアブラハムの時に神様が、予告しておられたんですね。創世記の15章の13節で、あなたはこのことをよく知っておきなさい。あなたの子孫は自分たちのものではない地で寄留者となり、400年の間奴隷となって苦しめられる。この苦しめる、苦しめようとっていう言葉と苦しめられる、同じヘブル語が使われています、ですね。で、エキムの監督任命したとありますけれども、そのエキム社がですね、鞭を打って打ち叩いて従わせていくんですね。で、2008年に、このエジプトの、カイロにあるエジプト博物館行きましたけれども、まあ、そこに飾られていると言われている、実際見なかったかな、僕は調べた時にあると思って探したかな、ちょっと忘れた、実際見たかもしれませんけれども、銅板があるんですね、まあ、パレットって言うんですけど英語で、こうで、そこでこのパロたちがこれ受け継いでもらってってるんですよ。この代々この引き継いでね、これもらってるものが何書かれてるかっていうとね、ファラオが奴隷に鞭打ってるんですよ。それを刻んでるんですよ。何十もの受け継いでるんだって思いますよね。でもそれがエジプトの実態だったんです。まあ世というのはこういう特徴ですね。豊かかもしれません、しかし私たちを虐げます。で、この奴隷としての虐げと苦しみが神の贖いというご計画の原型になっていくわけです。舞台設定になっているわけです。要はここから贖われる、自由にされる、で、神のものとされることによって自由にされるんだということですね。で、これが贖いであって救いなんですね。だから、コロサイの一種の13節に、御父は私たちを暗闇の力から、悪魔って書いてないですね、暗闇の力から救い出して愛する御子の支配の中に移してくださいましたと。この暗闇とか、あとはね、どっかに圧政っていう言葉もあったね、どこだっけな、ヘブル書の2章かな、虐げるものですね。で、そこに、そこから贖い出されるわけですよ。救い出すわけですよ。そして愛する御子の支配なんです。父が愛する御子の支配なんです。これも戦いありますからね。これから出エジプト記を学ぶとですね、
エジプト根性っていうか奴隷根性でね、この神の支配の中に入ってもこう神は意地悪い人だっていう感じでね、この自分の奴隷根性をねずっと持ってたっていうのはありますけれども、私たちも戦いですね。この巫女の支配っていうのはね、自由が自由っていうか違うわけですよね。
でしかし苦しめれば苦しめるほどこの民はますます増え広がったので、人々はイスラエルの子らに恐怖を抱くようになったの。もっと増えていくんです。すごいっすよね。ただね、こう一般の世界でもなんか怒ってるかなってこうちょっとよく考えると思い直すとですね、あるんですよね。例えば先進国のような手厚い福祉があって労働環境が良いところで子をバンバン産むかなっていう、産んでないですよね。貧しい結構国で、まあ、大きな家族ってあるじゃないですかですね。まあでもやっぱりここでは苦しめれば苦しめるほど、いわば苦しんでいるからこそそこに神様のご計画っていうか御業がさらに現れてくるという原則を私たちは見るんですね。で主が行われるっていうのは復活の原則があります。死があってその中に命が働くという原則があります。法則があります。で私たちは学びました第2コリントのですね4章の8節からちょっと読んでみますけれども、私たちは四方八方から苦しめられますが窮することはありません、途方に暮れてますが行き詰まることはありません、迫害されますが見捨てられることはありません、倒されますが滅びません。私たちはいつもイエスの死を身に帯びています。それはまたイエスの命が私たちの身に現れるためですと。このように押し潰されそうになるときにその砕かれたところから主がご自分の命を注ぎ込まれるわけですね。イエス様ご自身が死に向かわれたからこそ3日目によみがえるという神の滞納の力を表したわけであって、苦しめられたからこそその苦しみの中から命が現れるわけなんです。この境地に立ちたいですね。立ちたいですね。まあそれでエジプト人はイスラエルの子らに過酷な労働を課し、漆喰やレンガ作りの激しい労働や畑のあらゆる労働など彼らに課す過酷な全ての労働で彼らの生活を苦しいものにしたと。最初の方はですね、このエキムシアを置いてファラオの倉庫を作る事業に携わせたわけですけども、今度はもっと過酷だと。漆喰とレンガ作りが一つですね、そして畑のあらゆる労働ということで、レンガについてはですね、イスラエルの民が、このいた頃のレンガ発掘されてますね、エジプトでね、まあ、それはあの後でずっと後ですけれども、お話をしていきます。で15節ですね、またエジプトの王はヘブル人の助産婦たちに命じた。一人の名はシフラ、もう一人の名はプアであった。彼は言った、ヘブル人の女の出産を助けるとき産み台の上を見て、もし男の子なら殺さなければならない、女の子なら生かしておけと。ファラオの思惑が悪魔的なものとなっているわけです。まあ、初めは単なる悪意だったんですけども、思惑だけでだったわけですけれども、まあ、それが手に負えないということで、神がおられるからますますそれが、悪を極めていくわけですね。でこれが例の戦いの実態です。神に選ばれた者には神の憐れみが置かれています。ということを反対者は受け入れたくありません。さらに反対を激しくします。ついに人殺しという殺意にまで発展するわけですね。ここはそうですね。イエス様どうですか。パリサイ人がこの前学び始めました。心の中でこの律法学者がね、神を冒涜しているというところから始まって、そして罪人と食事をしているという非難があってですね、そして悪霊の頭によって悪霊を追い出しているんだという話もして、でこれから見ていきますけど、安息日論争が始まるわけなんですね。それで殺意を抱いて妬みを抱く実行にまで移す。これがイエス様もそのパリサイ人たちに言われました。
アベルの時から始まっていたとですね。この霊の人がいて、そして肉の人がいるわけですね。必ずしも霊の人って言ってもですね、その私たちが考えているこの何ていうのかな、このあれじゃないですよ、もう普通に本当に神に捉えられている人たちですよ。このアベルもそうだったし、信仰の人ですけれどもね、普通に信じている人たちです。必ず肉の人は迫害します。でですね、ここで助産婦の名があえて記されているっていうのは、これはもう名誉のことですからですね。今のユダヤ人でもですね、イスラエルでかなり 大きい高い名誉のこの何て言うかな、名前があるんですね。この名誉職っていう名の何て言うかな、この賞があるんですけど、そのなそれが諸国の民の義人たちというのがですね、このあるんですよ。諸国の民はつまり違法人たちのことです。ホロコーストの時に命を懸けてこの助けていった人たち、杉原千畝さんですか、が、まあ、その一人だし、郡天文もその一人ですね。もう数多くの人が、まあ、その木があそこにヤドバシムっていうところで植えられてるわけですけれども、そういう賞を取っているわけなんですよね。まあ、こういう感じで栄誉、名誉、名を残すという意味合いで、ここでシフラというこのヘブル人の助産婦、そしてまたはプアですね、この二人の名前が書いてあるわけなんです。でこの女は生かしておくけども、男は殺さなければいけない。これは戦力になりますからね。ほらさっき言った、この戦う時に女はいけませんからですね。で男の力を削ぎたいと、こう思ったところがですね、17節で、しかし助産婦たちは神を恐れ、エジプトの王が命じた通りにはしないで男の子を生かしておいたと。ここでの、キーワードはどれになるか分かりますか。神を恐れですね。神を恐れですよね。神を恐れる。箴言でたくさん出てきますね。主を恐れること、神を恐れること。世に生きている中でもう本当にこれが必要です。ソロモンも伝道者の書で、この火の下にあるものは全て虚しいと、空の空と言ってて、結局彼はいろんなことを考えて、最後に分かるのは神を恐れることだと。そして行っていること全てが後の日に神によって裁かれるからだと、こういうふうに言っていたわけなんですね。でこの神を恐れるか人を恐れるかのね、でこの瀬戸際にいつも私たちは置かれています。箴言の8章の13節で、主を恐れることは悪を憎むことである。私はおごり、あ、これ間違ってるな、間違ったところを私は引用してしまってますね。人を恐れると罠に陥って、主に信頼する者は守られるっていうところを引用したかったんですけど、ここをなんか私は引用してしまっていました。ここに書いてある原稿はね、人を恐れると罠に陥るけど、主に信頼、主に信頼するっていうのは、まあ、主を恐れるって言ってもいいかもしれないし、まあ、どっちも含まれるよね。主に任せていく、信じていく、そして、何かこう言われた時にでも、このプレッシャーがかかった時でも、主が願われていることを選び取っていけるかどうかという、いつも瀬戸際に私たちは置かれているわけなんです。で、まあ、ここでちょっと難しい話というか、難しくはないですね。規則に従っていくことと、この神を恐れることの兼ね合いについてお話ししたいと思います。たくさん聖書の中には、というかクリスチャンの生活として、従うっていうことをね、それが特徴であることを学んでいます。まあ僕は何週間前かに、権威のもとの中のね、説教の中でお話しましたよね。この互いに主を恐れて従い合いなさいというところから取ってですね、でこの生活の中で従うということが、もう本当にクリスチャンの特徴で、三位一体の神の中に債務がですね、債務がって言ったらおかしい、三位一体の神であるからこそですね、その
イエス様が父なる方と同じ方であるにもかかわらずですね、私は父から離れては何もすることができないと言われるほど従っておられた。この人として従ってもおられましたけれども、人となった後はですね、この神の中でもそうであって、聖霊もそうであって、このイエス様の栄光を表す、自分の栄光ではなくてイエス様の栄光を表すためにこの使わされてくるわけですけれども、でこのような形で従うということが、このあるということを、まあ前回というか前々回というかいつだったっけな、最近話しましたよね。で、いろいろ権威と呼ばれているものっていうのが根本的には神から来てるって話をローマ人の手紙の13章の1節でしてるんですね。 人はみんな上に立つ権威に従うべきです。神によらない権威はなく、存在している権威は全て神によって立てられたものですと。で、このようにあって、でペテロも同じようにこう言いました。でローマの時代に、このことを言うっていうことはですね、びっくり仰天なんですよ。基本的にユダヤ人はユダヤ人反乱をするほどであって、そしてユダヤ人がこの多く十字架につけられて、別にイエス様の十字架がなんか珍しいんじゃなくて、数多く十字架につけられていたわけですよ、ね、で反逆罪で捕まるわけです。そして、福音書を読んでいけば分かるけれども、納税することに対して非常に嫌がっていたりとかですね、政治的にものすごくピリピリしてた、軍事的にもピリピリしてた、民族主義が、民族感情がすごかった、まあ、そういう時にですね、権威に従うってこういうふうに言うわけですよ。敬いなさいと。しかもで曲がりなりにも敬えるような人じゃないんですよ、まあ、結構ね、ティトスっていう人はほらエルサレムの神殿壊したティトスっていう人は善政だったって言われるんですね。よかったって言われるんですよ。でもこういうのも言われるんですね。すぐ死んじゃったんですね彼ね、短くてよかったねってうまくいくとなんかやっちゃいますからね。うん。でお世辞にも言えないんです。でもですね、やっぱり従って敬うということを行って、で、まあ、そのいいモデルがダニエルでありますね。ダニエルは本当にネブカデネザルを、この敬って、役人ですから非常に敬ってですね、側近であったんですね。しかしそのダニエルをしてもですね、このダニエルっていうか、そうですね、わかりますよね。もう汚れたものは食べないと心に定めていたって書いてますよね。王の食べるごちそうですよ、食べなかったって言ってるんですよね。そしてダニエルの友人の3人もですね、象を拝まなかったってあって、そして今度はダリオスですか、このメディアの王ですね、これペルシャメディア の連合軍の後です。このメディアの王でダリオス、ダリオスも、この像を、この拝まなかったら30日間ですね、これ他のか、ものに拝んでったら、きっと祈願をしな、他のものに祈願したら獅子の穴に投げ込まれると。でそれを 聞いたのにもかかわらず、その何にも起こってないかのように日課としてやってた3回の祈りですね、エルサレムに向かっての。でそれを祈っておられてですね、祈ったわけですよ、ダニエルが。そして、私は王に対して何も悪いことをしていませんってこうダニエルが後で言うんですよね、ダリオスに対して。でこの兼ね合いがすごく大事です。バランスがすごく大事ですですね。敬うんだけど神に従うんです。主にあって従うんです。だから奴隷の人たちは主人に従うときにイエス様に従うように、イエス様に使えるように従いなさいとこう言ったんですね。だからここで、この間違ってはいけないのはイエス様に従ってるんですよ、ね、だからこの状況に置いてるのはイエス様なんだって、この職を与えてるのはイエス様なんだって、だからイエス様に、従って、使えているんだと。でそこで上司が何だかっていうのは関係ないんですよね。でもイエス様に従ってるんだから、なんかそこでイエス様じゃないね、もうはっきりとやっちゃいけないっていうことをボコッと言ってきたっていうことは、違和感があるじゃないですか。でその時に静かにイエス様に従うんですよでも知恵を求めていきます。でここで次に、18節読みましたっけ、私まだ読んでないですよね。知恵が出てきますけれども、 18節19節で、そこでエジプトの王はその助産婦たちを呼んでいった。なぜこのようなことをして男の子を生かしておいたのか。助産婦たちはファラオに答えた。ヘブル人の女はエジプト人の女とは違います。彼女たちは元気で助産婦が行く前に産んでしまうのですと、ね、まあ、知恵を働かせていますけれども、でここでね、嘘なのかなどうかなっていうね、はっきり書かれてない。でこれが面白いですね。あとね、ラハブもそうですね。ラハブも、まあ、はっきりとあれは、まあ嘘って言ったら嘘ですよね。でここで倫理的な話ができます。じゃあ本当に嘘なのかなと。でもこの詩篇を読むと偽りっていう言葉が出てくるときに、必ずしもこのなんか言ってることが偽りっていうよりも真実に生きていないっていう意味での偽りの話をしてるんですね。じゃあ彼女たちは偽りの生活じゃなくて逆ですね、真実な生活をしてる時に、ね、この神を恐れたから言ったわけなんです。でラハブの場合はですね、私が思うにはあれはね、戦争中に起こってる戦争行為なんですよ。偽情報を上げるなんてのは当たり前です。っていうか戦争としては普通にやります、偽情報は、隠れんさせるためにね。まあ、だからってね、いつも嘘ついていいって話じゃなくて、その自分の利益のためにこの嘘をつくっていうのはもう本当に嘘ですね。でもだからといって悩んでください。でもこれね、まあ悩むっていうのは大事なんですね。悩むって大事なんです。氷天文の私の隠れ場っていうのですね、本もの中にもですね、ユダヤ人をかくまっている時に、ナチスがやってきてですね、隠してるかどうかっていうので、ずっとこのいないっていうふうに言い続けるんですよ。けれどもバカ正直って言っちゃね、ちょっと失礼だね、バカっていう言葉でよくないね。でもその言っちゃう人がいるんですよね。でその人も苦しちゃうんですよ、ね。やっぱり嘘つきたくないってことだね。そういう悩みっていうのがあって、まあ、これによって議論も出てくるし、回答はないですけれども、でも学び取ることができますね、この18節19節で、もしかしたらノロノロ戦術を使ったかもしれません、ね。これ助産婦って言っても2人しかいないってわけじゃないですよ、もちろん抱きているわけでしょ。だから助産婦長だったわけですよ、ね。でもう命じてですね、まあ、ゆっくり行けと、ね、なんか生まれそうになってもなんか牛歩戦術だけどさ、ゆっくり行って、お生まれちゃったみたいに、してこいと。で、殺せなかったと、ね。このパロは、出てきたのが分かったら殺しなさいって言ったけれども、もう出てきちゃったんだから殺せませんって言ってね、既成事実を作って。分かんないですけどね。けれども、次見たらはっきりとこれは、もう神が喜ばれることだったと、神を恐れることだったと。神はこの助産婦たちによくしてくださった。そのためこの民は増えて非常に強くなった。助産婦たちは神を恐れたので、彼は彼女たちの家を栄えさせたと、ね。非常に強くなったって言いますから、これずっと恒常的にやってたんですよね、どんどん生まれちゃってさ、非常に強くなっちゃってところが家を栄えさせたとあります。普通だったら罷免だとかね、何か起こってなきゃおかしいじゃないですか。ところがよくしてくださったんです。で主を恐れるっていうことがいかに大事か、聖霊の導きにも関わってくるんですね。教会においては新しい契約の中ではですね、御霊に満たされるってどういうことなのか、聖霊に満たされるっていうのはどういうことかっていうとですね、イエス様がね、ちょうど、人を恐れるなと、死んだ後にね、どうすることもできないね、ところに恐れないで、ゲヘナに投げ込む方を恐れなさいと。で、この髪の毛、もね、数えておられる方があなた方を守っているから、恐れる必要はないと言った後でですね、その後で確かそうです。この連れられていった時にね、この総督の前とかなんだかに、この何を言うか、どうしようかっていうふうに悩む必要ないと、聖霊が教えてくださるって書いてあるんですよ。聖霊が与えてくださる。で、ここが大事で、この兼ね合いが大事ですね。ですか。聖霊に満たされることをみんな望みます。望みます。そうですね。主を恐れましょう。で、主を恐れるっていうことは自分を危うくすることです。
自分はもう 主だけしか頼れない状況になっちゃうことです、ね、ちょうど、なんだっけな、思い出すのがイスラエル旅行でアルベルさんの崖に行ってですね、でガイドの邦子さんが教えてくれたんですけど、このガイドの人の訓練があるんですよ。でそれで崖を降りていかなきゃいけないとかね、そういうのがあって、あの崖ですよ、絶壁ね、降りていかなきゃいけないって、でも悩んでたんですね。あ、怖い怖い怖いって言ったらね、もう、連れてきたバスがいなくなっちゃってバスがなくなっちゃったから、もう車で帰ることはできないからどこ行くかって言ったら下に行くしかないってことで降りてったんですよね。まさに死を恐れるっていうのはもう後戻りできないってことなんです。でその綱をたどって、この下に降りていったと同じようにですね、この恐れる、そうするとですね、精霊がね、満たしてくださるんですよ、私たちを、ね、精霊で満たしてくださるんです、神様が。でこのことを経験していく必要がある。でもちろんここで、イスラエルの民ともろ関わってます。あなたを祝福するものを私は祝福するということで、まあ、この彼女たちはね、もともとヘブル人でもありますけれども、でもそれでもやっぱりイスラエルの民を祝福する者が祝福されていくということですね。でファラオは自分のすべての民に次のように命じた。生まれた男の子は皆ナイル川に投げ込まなければならない。女の子は皆生かしておかなければならないと。狂気の沙汰ですよ、もう本当に。ホロコーストという惨劇をね、前世紀に見たわけですけれども、以前ですね、そこで話しました。いつからこのユダヤ人の迫害の歴史が始まったと思いますかと、みんなに聞いたんです。そしたらいろんな時代をバーッとこうみんな挙げるんですね。この時からこの時からこの時からこの時からバーッて言ってですね、覚えてますか、僕なんで答えたか。民族の始まりの時からですっていうか、それによって民族が生まれたんです。ちっちゃなホロコーストから生まれてます。虐殺から生まれてます。でこれは、全ての民ってのはエジプト人ですけれども、監視制度ですよ。だから男の子がヘブル人の中から生まれたら、見つけたら通報しなきゃいけないんです。通報しなかったら罰せられちゃうんですよ。しかしこのことから救いが始まります。あ、イエス様ご自身もそうですね、ヘロデの手から逃れるためにエジプトに下って、しかし2歳以下のベツレヘムの子たちが虐殺されました。ね、しかし主がおられます。ここから救いが始まります。モーセは引き出すというような意味がありますけれども、水から引き出されたんです。でちょっと前ではノアが、ちょっと前ところがずっと前ですけども、ノアがですね、水から箱舟によって救い出されたんです。でペテロはそれをバプテスマの型だって言ったんですね。で私たちが死んでしまうようなところから救い出されて、神の救いを得ていくわけなんですね。で出エジプト記の話を進めていくと、見ていくとですね、今ファラオが水の中に男の子を沈ませましたけれども、自分が水の中で沈んで死にます、後悔の中でですね。まあ、ここには一つの法則が与えてますね。裁くものは裁かれる、まあ、裁くって意味じゃなくて、その自分の蒔いた種がそれを刈り取るっていうのもありますし、で特定すると、あなたを呪うものは呪われるよという原則が働くんですね。で贖われる民というのは、このどちらの証人であります、救われたという神の救いの証もしますけれども、神を拒んでいく者が滅んでってしまうという残念、こっちは残念ですね。ファラオとですね、このエジプトが滅んでってしまうというのは、これは非常に残念なことですが、でも神はそういうものに対してもやはりこの証になっていくという、ちょっとこのあんまり聞かない話ですよね、うん、でもこれは事実なんですね。残念ですけど、
パウロが第2コリントの2章の15節にですねこう言ってますけれども、私たちは救われる人々の中でも滅びる人々の中でも神に捧げられたかぐわしいキリストの香りなのです。滅びる人々にとっては死から出て死に至らせるものであり、救われる人々にとっては命から出て命に至らせる香りです。このような務めにふさわしい人は一体誰でしょうか。誰なのか。誰もいないんだ。神がその資格を与えるんだっていうのが書いてあって、滅びるっていうのも含まれてるんですね。いかがでしょうか。原則的なことしか話せなかったらね、もっとね具体的なね、この内容についてはディスカッションとかで話してって、あこういうことが示されたとか、あこういうことだなっていうことが、分かっていったら、それを分かっちゃってほしいなと思います。ではお祈りします。天のお父様、ありがとうございました。このようにして、本当にこの世との兼ね合いにおいて出エジプト記を学ぶことができることを感謝いたします。そして本当にこれが基礎、真理の基礎です。贖いのこの原本というか原型になっています。神様、それ本当にエジプトからの出エジプトというものをこの今も繰り返しあなたが与えておられ、私たちの本当に生活のど真ん中でも与えておられることを信じます。主よ、あなたが、この与えてくださった知恵に従って、これから本当に教会生活の中においても、この知恵を本当に尽くして、あこういうことだよね、ああいうことだなって本当お互いに分かち合うことによって、互いに教えて互いに高め徳を高め合うことができますように、どうぞ導いてください。感謝してイエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。